今日は第二コリント十二章です。このところではパウロの誇りが語られています。一節に、私は誇らずにはいられませんとパウロはそのように語り始めています。何を彼は誇りとしたのかということになるわけです。一節の終わりを見ると、主の幻と啓示の話に入りましょうと彼はまず最初にこのことを語りました。主の幻と啓示、これは二節のところに第三の天にまで引き上げられたあるわけです。まあ、ユダヤ人は天を三つに区分して、まあ、私たちが普通に見える空、そしてまたそれをはるかに超えていく宇宙、第三の天というのは四節のところにパラダイス、すなわち天国、そこまで引き上げられた人を知っている。おそらくそれはもう自分自身のことであったと思います。四節のところに、言い荒らすこともできない、人が語ることを許されていない言葉を聞きました。それはもうあまりにも素晴らしい天国の光景であったのではないかと思います。しかし神様はそのことを語ることを許されなかった。五節を見ると、私自身については弱さ以外には誇りません、彼はそのように言ったわけです。弱さを逆に誇りとしていく、その啓示があまりにも素晴らしかった。しかし神様はそれを語ることを許されなかったわけです。そしてこのことのために七節を見ると、肉体に一つの棘を与えられた、傲慢にならないように。どうしても素晴らしいものを見たらそれをもう人に言わずにはおれない、そういう性格は私たちにあるのではないかと思います。そして素晴らしいことを語っていくことが人間の弱さで言うならば、もう傲慢になってしまう、そういうふうにならないように一つの棘を神様は与えられた、私を打つためのサタンの使いとパウロはそのように表現しているわけですけれども、おそらくこれは、まあ、彼はこの目が見えなくなっていった、そのことをこのところで語っているのではないかと思います。8節は、私は三度主に願いました、もう癒されるように一生懸命祈ったわけですけれども、しかしその病が癒されない、まあ、パウロはなぜそれが癒されないのか。神様の答えは9節のところに、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。神様の恵みは、たとえ自分が病に陥ったとしても、そしてまた後に出てくるそのさまざまな困難や苦難、そういうことがあっても神様の恵みはあなたに十分である。そして、私の力は弱さのうちに完全に現れる、そのように言われたわけです。弱さの中に神の力が表される。イエス様の時はどうだったんだろうか。弱い人や病の人をイエス様は助け、また癒し、力を与えられた。そのことによってご自分の御業、力を表された。そこに神様の栄光、また救いが表されるということが行われたわけです。そしてパウロは、ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。イエス様のその力が自分自身に表される、そしてキリストの力がこんな自分をもう覆ってくださる、まあ、言うなればその弱い、そしてまた何のこの価値もない、そういう自分をキリストの力が私を覆ってくださる、もうそれをもう実証する、 それがパウロの生き様であったということです。10節には弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難、そういうことを彼は喜んでいます。本当に不思議なことです。こうしたものがあったら気が弱くなり、もう落ち込んでしまうと思いますけれども、キリストの家に彼は喜ぶ。弱さのうちに完全に神の恵みが表される。彼はもうそのことを実証した人であるわけです。十節の終わりには、私が弱い時にこそ私は強い、彼はそのように言いました。何が強いのか、それは彼の信仰が強い、そして困難の中にあっても神を喜ぶ、その姿がパウロの中にあるわけです。しかし神様の働きはただ単に彼の内側だけに働いたというのではないわけです。12節のところに、使徒としての印を明らかにしました。彼はそう言ってるわけです。印っていうのは何かっていうと、別訳では奇跡となってるわけなんです。ですから彼を通して神様の奇跡が表された。それは使徒の働きの中にも彼が行っていたこの神様の奇跡の技が記されてあるわけですけれども、彼はただ単に内側に神様の力が現されるというだけではなくて、彼自身もまた印と不思議、力ある技を彼は行っていた。そしてそのことによって彼は実はイエス・キリストによって選ばれた使徒であるということを証しをしていたということであるわけです。しかしこのコリントの教会には分裂の問題、そしてまた性的な罪を犯す、そういう問題が出てきたわけですけれども、しかしそれでもパウロは14節を見ると、見なさい、私はあなた方のところに3度目の訪問をする準備ができていますということを彼は語っています。いや、おそらく彼の心の思いはもう3度にとどまらず何度でも行くというような、そのような思いが彼のうちにあったと思われます。14節を見ると、親が子のために蓄えるという言葉や、また15節に、私はあなた方の魂のために大いに喜んで財を費やし、自分自身を使い尽くしましょうと、彼はそのように言ってるわけです。親の子に対する愛情、もう自分の財をもう使い尽くしても全くそれを厭わない。彼の心の中にはコリントの人たちを愛する、そういう思いがあったわけです。しかし彼は非常に誤解をされていた。それは16節にも出てくるわけですけれども、悪が賢くてあなた方から騙し取ったと言われますというようなことを彼は言っているわけですけれども、そういうことは全くなかったわけです。そしてまた彼はコリントの人たちに重荷を負わせなかった。まあ、その重荷っていうのは経済的負担ということになるわけですけれども、全くそのようなことを彼はコリントの教会に負わすということはなかったわけです。そしてまた18節見ると、テトスを使わす、テトスはあなた方を騙したでしょうか、全くそういうことはなかったわけです。逆にテトスはコリントの人たちを励ます、同じようなことをしていた。パウロが願っていたのは、19節を見ると、愛する者たち、すべてはあなた方が成長するためなのです。彼はそのように言ってるわけです。さまざまな教会での問題、しかしそういうことを通して成長するようにと、信仰の成長を彼は 願っていた。信仰が成長するということは決して右肩上がりで順風満帆に進んでいくということではないわけです。さまざまな困難や障害が出てくる。しかしそういうことがあっても神様はパウロに与えてくださったこの恵み、そしてキリストの力は弱さのうちに完全に現れる。また困難があっても私が弱い時にこそ私は強い。そのことをパウロはコリントの人たちのうちにもなされるようにということを強く願っていたわけです。20節を見ると、争い、妬み、憤り、闘破心、悪行、陰口、高ぶり、混乱、これはもうまさに肉の働きによるものであり、また21節には罪を犯していながら犯した汚れと淫らな行いと公職を悔い改めないというような罪の姿が出てくるわけですけれども、またもう一度こういうことに捉えることはないだろうか。彼は一番願っていたのはこのコリントの人たち自身がこのような肉の働きや罪の汚れ、そうしたものから清められて神様に喜ばれ、また神の力が彼らのうちに働くということを彼は何よりも願っていたということが思われる言葉であるわけです。私たちもまた主の御前にあって本当にこの清い、汚れのない純真なもの、それがなされるのはイエス・キリストの十字架の血によって私たち自身の心が清められ、そしてまた私たちの心の中にキリストが生きてくださる、これ以外の何者でもないわけです。パウロはおそらく第三の訪問もなかったと思いますし、また第三の手紙を書くということもなかった。おそらくコリントの人たちはこの手紙を通して神の御心が何であるのか知ることができ、そして信仰に励むということになったと思われるわけです。私たちもまたこの手紙を通して同じようなことを繰り返してはいけない。何よりも私たちをあがない、また死の中からよみがえり、また天の御国で待ってくださっておられるイエス・キリストが私たちを喜んで迎えてくださる、そのことを覚えてまた私たちも信仰に励まさせていただきたいと、そのように思います。